お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日もバンクーバーと日本でこのように礼拝ができて感謝します。今日の御言葉を通して私たちが救われた神様の子供として、教会で共に生きることを学ぶことができますように、聖霊様が一人一人に語ってください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。皆さん、ゴールデンウィークが始まりました。まあ、花子さん、日本いかがだったかしら。今、ゴールデンウィークが始まって、東京円安ですから、海外からも大勢来てますし、また海外に行けない日本の方々が国内旅行ですっごく混雑してて、昨日私渋谷に行くときに、もう各駅、駅すごく混むんですよ。これ満員電車じゃないかなと思うぐらい。でも不思議な満員電車で、ベビーカーとかがダーッと入って、家族が すごく何家族もベビーカーで入ったり、面白いなと思いながら、見てます。日本に来られるなら今です。皆さん 来てください。はい。前回は、霊的な礼拝について、リーズナブルな礼拝。こう納得いくような礼拝。まあ、そういうのを学びました。その中で、クリスチャンとしてこの世に調子を合わさない、そして妥協しない、そういう生き方。それが生きた生贄として神様に捧げることだというのを学びました。それがもう、これから12章、13、14、最後まで、こういう、この間、学んだことを基礎にずっと話が行くんですけど、今日は教会という共同体、その共同体でどう生きるか。それはクリちゃんのその信仰生活は一人で生きるんじゃなくて、共に生きる。共に生きるという内容ですね。聖霊様がくださった賜物によって、私たちは共に支えて成長しているということです。このような生活をするときに、クリスチャンの人生は豊かになります。さっき、読んでいただいたその聖書でもいいし、今のスライドでもいいんですが、3節、スライドを見せていただけますか？はい、聖書が少しずつ違うんで、はい。あ、ちょっと上が見えない。あ、私に与えられた恵みによってってありますよね。この私は使徒パオロのことです。パオロが自分を言って、私に与えられた恵み。これは、使徒として立てられたという恵みを言ってるんですね。12人弟子ではなかったんですけれども、イエス・キリストによってパウロが使徒としてそういう権限を持つようになりました。その恵みによってあなたたち一人一人に言います。みんなに言うんじゃない。まあ全体で聞きなさいじゃなくて一人一人に言ってるんです。非常に個人的なメッセージですね。今日も皆さんが一人一人として聞く。もう聖書はそういうふうに一人に語るわけですね。自分を過大に評価してはなりません。これは過大評価しないということ。こう、思い上がらないでという話ですね。で、むしろ神が各自に与えてくださった信仰の度合いに応じて、慎み深く評価すべきです。ですね。ここに各自に与えられた信仰の度合いというのがありますね。違う聖書には信仰の秤 量とか書いてあるんですけど、新しく訳してるのは信仰の度合い。この訳がもっと正しいと思います。聖霊様による賜物の種類と思っていいんですね。信仰の量と訳してた時には、あの人は量が多いな、私は量が少ないって思って誤解する。あの人はたくさんもらった、私は少なくもらった。量と思えばそうなんですけど、今のこの新共同訳の訳では信仰の度合いって書いてあるんです。マタイの福音書25章、お家で皆さん読んだらいいと思いますけど、もうわかる例え話なんですけど、皆さんご存知のように、イエス様が1タラント、2タラント、5タラントの例え話をしてくださったんですけど、1タラントの人が、こう、土に埋めましたよね、自分のタラント。それで、それを、こう、増やさなかった、活用しなかったことについて、神様が、こう、怒るという、こう、なんていうか、なんでこうしたのかな、忠実じゃない、しもべだったって、叱る。そういう場面が出てくるんですね。その時に、私たちは、なんであの人は2タラントン、5タラントンくれて、私は1タラントンくれたんだろうと思うんですけど、それは、量ではなくて、賜物の違いだと思えばいいですね。そして、ここで言う信仰の度合いというのは、誤解しちゃいけないのは、私たちが救われる信仰ではなくて、こう、信仰生活をやっていく上の信仰の度合いなんですね。救われるのは、ローマ書でずっと今まで習ったように、信仰によって救われる恵みなんです。でも、信仰生活をしている上で、また信仰の度合いというのはあるんですね。でも、どっちも恵みというのは同じです。4節と5節をご覧ください。まず4節を見せてください。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、で、次ですね。私たちも数は多いが、キリストに結ばれて、一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。素晴らしい御言葉ですね。体があって、その各部分があって、で、それは一つになっている。このように、教会が体、イエス・キリストの体になって、私たち信徒一人一人が、賜物を持って、各部位をもう活用しながら支えている。ということです。ここで信仰の度合いによって、その賜物によって、イエス・キリストの体を支えているところですね。これ面白いのが、使徒パウロがサウロの時代、イエス・キリストに出会う前の時代、その時こう、劇的にイエス様に会いますよね。クリスチャンを迫害しに、わーってダメスコに行く時に会うんですよ。その時に、イエス様がこんなおっしゃるんですね。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかとおっしゃるんですね。サウルは教会を迫害してたんですよ。クリスチャン。でもイエス様はなぜ私を迫害するのかとおっしゃったんですね。使徒の働き9章に出ます。使徒の働き9章でその場面を見るとイエス・キリストをご自身が体を自分だと。私とイエス・キリストと体は一致してるんですね。で、そしてコロサイ人への手紙1章18節には、イエス・キリストは教会の頭。一番上に頭であるということですね。 私たち一人一人が教会に仕えていることはイエス・キリストに仕えていることです。第一コリント人への手紙12章27節から28節。第一コリント人への手紙12章27から28ですね。読んでみます。あなた方はキリストの体です。また一人一人はその部分です。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。そうですね。その通りですね。そして私たちは教会であるキリストの体としてお互いに成長していきます。エペソ人への手紙4章16節。エペソ人への手紙4章16節。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ結び合わされて各々の部分は分に応じて働いて体を成長させ自ら愛によって作り上げられていくのです。私たちの部分部分が体を支えている。それは体を成長させるためですね。それはただ、この人とこの人、この部位とこの部分が競争するんじゃなくて、愛を持って作り上げて成長していく。今、御言葉を引用しているところは全部パオロの手紙ですから、パオロのその聖書に一貫している内容なんですね。次は、どのような賜物があるのかについて出てきます。6節をご覧くださいね。皆さんも賜物全部いただいてるんですよ。今日はいくつかしか紹介されてないんですけれども、今日のところだけ見てみましょうね。また違う聖書には、細かく出てくるところもあるんです。6節をご覧ください。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、ここまでですね。この恵みによって聖霊様から与えられた、神様から与えられた賜物。それは私たちの才能でもありますし、職業を決めるときにも賜物がありますよね。教会に仕えるときも賜物があるんですよ。でもこれは自分の性格にもあったり、すごく神様がくださったものですから、すごく全体的に総合的なものだと思いますね。神様からのギフトです。第一コリント人への手紙12章4節から5節に賜物はいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ種です。同じ聖霊様からいただいて、同じ主であるイエス・キリストに仕える。同じだと言ってるんですね。ここに出ている予言の賜物。何でしょうね、予言の賜物。聖書で予言といえば、神様からいただいた御言葉です。旧約時代には予言、その予言とちょっと違いますね。その時代は、イザヤ、エゼキエルとか、そういう偉大な予言者に神様が御言葉を預けたんですけど、私たちの時代は、私たちに直接神様がおっしゃるんですね。聞いたことありますか？ なんか聞こえたことありますか？幻聴じゃありません。幻聴でとかは違いますね。新約時代の予言は、信徒を励まして、そして教会の徳を高める。 そういう役割があります。第一コリント人への手紙14章。お、面白いですよ。第一コリント人への手紙14章3節から5節。このあたりに賜物がたくさん出ますね。予言する者は人に向かって語っているので、人を作り上げ励まし、慰めます。予言は自分に語るんじゃない。他人に、人に語るんですね。まあ、代表的なのはこういうメッセージが予言にあたる。一つの分かりやすい例として。そしてもう一つは、本当にその予言の賜物を持ってる方が実際にいます。私は2014年9月にカナダに泣きながら帰国しました。皆さんみんな証人。花子さんは知らない陽子の過去があります。あ、信子さんも知らないのかな。で、私は母がこのキングジョージにあるグレイス、韓国人教会やグレイス教会に通ってたので、私も母と一緒に健太と大使連れて通っていました。その時にある年配の女性の方が、すごく心を痛んで、私が帰国することについて非常に心配して、で、いつも祈る方だったんですね。で、この方が私が帰国する一週間前ぐらいに私のところに来て、5分ぐらい韓国語で祈るんですね。祈っていいですか？と。それで、はい、お願いしますって言ったら、こうやってこう、肩にね、こう手を祈るんですよ。そしたら、もう、今内容は覚えてないんですけれども、この方のその祈りが、私に神様の希望、そして恵み、愛に満ちた内容だったんですね。で、そのお祈りが終わった後に、私はそのお祈りをいただいた時に、挫折した、失敗した。あ、永住権取れなかったという失敗。そして、まあ、日本に家族がいないから不安。ちっちゃい子供を連れていて、これからどう生きる。まあ、あの時シェルター行きましたけれども、悲しみと恐れの中にいたんですよね。でも、この方の予言の祈りによって、本当にこう安らぎがあってですね、平安がありました。実際に聖書で言っている賜物ってあるんだなーって 実感できましたね。私たちもできるんですよ。私たちがもし神様に直接語られてない、そういう実感がないとしても、私たち聖書を読みますよね。で、兄弟姉妹の中に、大変困っている方々とか、癒しが必要な方々とに与えたい御言葉がありますよね。で、聖書を読みながら見つけるんです。私たちは。その見つけられた御言葉を、こう、教えても、それは予言だと思うんですね。そういうふうに励ますことです。じゃ、7節をご覧ください。奉仕の賜物を受けていれば、奉仕に専念しなさい。また、教える人は教えに。までですね。ここで、奉仕の賜物。私たち、メノナイトのみんな奉仕してますから、え、何これ、賜物なくてもやってるよ。それは、私たちがすごく上手なんですよ。奉仕の賜物は。もう、イエス様信じた途端から、もう、食事の 奉仕したり。こっち日本の教会はもっと大変ですよ。あ、あなた洗礼受けたね。じゃあ次から奉仕受付やりなさいとか言うんですよ。理由は何ですか？人がいない。人材がいない。でも不思議にもやるんですね。洗礼受けたすぐ、あ、じゃあ受付、花子さんお願いします。花子さんやると思いますよ。私たちは奉仕の賜物がもうすごいんですよ。 神様がすぐ与えてくださる。ここで、奉仕といえば、セービングですよね。で、ギリシャ語では、ディアコノスって言うんですって。ディアコノス、ディコンですね。日本語では、執事。私、この間 BS で、執事の学校というドキュメントを見たんですよね。イギリスにそういう、フランスにそういう学校があって、今の若者がもう IT とか、そういう仕事をしてる人は辞めて、執事になりたいって言って、フランスに行くらしいですよ。で、やってるのがアイロンかけとかですね。それで、玄関に花を飾る。それで、貴族がいますよね。イギリスは貴族がいるけど、お金持ちのすごいセレブの家族の、もう犬連れて家族がピクニック行くときに、ピクニックの、シーツとかをどういう色にするかとか、執事がやるんですね。びっくりしました。かなり高度な能力らしいんですよ、執事というの。じゃあ次に、教える人は教え。にというのは、教える人は教えなさいという話なんですよ。これ本当に面白くって、使徒の働き6章、お家で読んでみてくださいね。使徒の働き6章の2節から4節に面白い記録がありますね。そこで12人は弟子たちをすべて呼び集めていった。12人弟子が他の弟子、中使徒使徒12人弟子以外の他の弟子たちをみんな集めたんです。初代教会の話なんですけど、こう言ってるんですね、使徒が。私たちが神の御言葉をないがしろにして、食事の世話をするのは好ましくない。え、使徒、ペテロ、ヨハネ、食事のしく、あの、支度してたの？ ちょっとびっくりですよね。それで、兄弟たち、あなた方の中から、霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。この7人のうちに最初に殉教したステパノがいるんですよね。この7人は、今現代私たちは執事と呼んでますね。御言葉を研究してメッセージする人、12人と分けるわけです。想像してみてください。この聖書を読むたんびに笑っちゃうんですけど、私は。有名、奉仕で有名な人は、マルタとマリアのうちどっちでしょうか？クイズ。マルタです。で、マルタが今日も食事の準備をしていました。カレーに味噌汁合うかわかんないけど 準備してたら豆腐が足りません。ペテロ先生、豆腐買ってきてください。豆腐一丁。ペテロ先生、大変ですよ。翌週のメッセージの準備してるのに、もうマルタが豆腐買ってきてって。買ってきました。仕方ない。人がいない。人がいても役割が決まってないから。で、ペテロは思いました。ああ、メッセージに集中できないな。人をみんな集めて7人の執事を選ばないとって。私はメッセージに集中します。教える人は教えに。そのおかげで初代教会のこの使徒たちがメッセージに集中して御言葉を伝えたおかげですっごくリバイバルが起きましたね。そしてステパノのような執事が最初の殉教者になったように、素晴らしい信仰を持っている執事の方も、使徒12人にももう負けないぐらいの信仰があるわけです。執事だから劣ってるとかじゃないですね。8節をご覧ください。進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し。指導する人は熱心に指導し。慈善を行う人は快く行いなさい。 ここで言うと、あんまりはっきり出てないんですけど、進める人というのは、例えば今で言うと、聖書的カウンセリングとか、クリスチャンカウンセリングにちょっと近いと思いますね。そして指導するというのは、教会政治のことを言ってます。教会にも政治がありますよ。役員を決めたり、何、計画を立てたり、予算を見積もったり、決算をしたり、そういう政治があるわけですね。何か方向を決めて、そこに目指していったり、そういうのを指導する人に当たるんですね。そして、施しと慈善活動。私たちすごい得意分野ですね。私が覚えてる、私たちみんなこれ得意分野ですけど、バンクーバーの日系人ボランティア団体の隣組ありますよね。隣組。そこの近くにキムスマートってありますよね。今もあるでしょ。その2階に日本のスーパーもある。私そこボランティアでよく行ってたんですけど、隣組行ってたんですけど、そのキムスマートの近くにホープチャーチってあるんですよ。ホープなんとかチャーチ。母が覚えなくて、ホープだけ覚えてる。で、ホープチャーチがあるんですけれども、そこにホームレスの、ミニストリーをやってるキム先生。そこで30年以上働いていて、ご自分の教会ですけど、今は息子さんがその代を継いで、ホームレスミニストリーを代々にやるっていう。もうそのミニストリー大変で、麻薬やってる方とか、アル中の方々来るんですよ。そうしたらたまに暴力を振るわれる場合もありますしね。それでも欠かさずやるらしいです。毎日やってて。いつも見える顔が、今日来てないなと、そういう方がいないなと言ったら、もう持って、食べ物を持って、街中を探しながら配っていくっていう。もうそのミニストリーをやってる方なんですね。私は到底できないですね。これは本当に神様の賜物がないとやっていけない。人間の力でいくらキム先生が人格的に素晴らしくても、これは長くはできないなと思いますね。これこそ本当に神様の賜物だと思います。この賜物は、なぜ与えられたかというと、エペソ人への手紙2章10節に、私たちのこの賜物の目的が出てきます。エペソ人への手紙2章10節。私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のために、キリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。この良い技、これは命を生かす良い技、救われる、で、困った人を助ける、そういうこと、神様の良い技のために私たちは賜物をいただいてるんですね。今日の御言葉を通して、私たちは教会で共に生きることを学びました。思い上がらない。で、信仰の度合いによって、共に思いやります。思いやってあげますね。キリストの体をそれぞれ、母性と賜物を持って、共に支えます。このような教会を通して、多くの人々がイエス・キリストを信じ救われます。そして救われたクリスチャンたちは、イエス・キリストの似姿まで成長します。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはイエス・キリストの贖いによって救われました。この恵みを感謝します。そして、この世を生きるために、そして教会を支えるために、賜物をくださってありがとうございます。私たち一人一人が神様からいただいた賜物を用いて、主のために仕えることはできますように、聖霊様をお導きください。 ここにまだイエス・キリストを主として受け入れていない兄弟、姉妹がいるなら、今日イエス・キリストを信じ、救われますようにお祈りいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。